キオラ
ニュージー大好きポッドキャスト、今日は先日久しぶりにイライラしたことがあって、もうさすがニュージーランドって感じだったんですけど、その話をします。ザッツニュージーといえばそれまでなんですけど、それでもこの対応はないんじゃないっていうお話です。ニュージーランドに住んでいると、いろいろこうイライラすることがあるんですね。例えば以前お話ししたように、エアコンの修理屋さんが約束の時間に来ないなんていうのは当たり前だし、下手すればその日にやってきません。どんなにお店のレジが並んでいても、稼働してないレジを稼働させるなんてこともなくて、店員がフラフラしていたり、銀行窓口なんかは窓口が一つか二つぐらいしかなくて、行列にもなっているのに一人に30分も1時間もかかる、そういう感じなので、全く列が短くならないですし、そもそもこう1時間ぐらいかかる客なら、どこか別室で誰か他のスタッフがやればいいのにってことを思ったりするんですね。そんなことはまあ日常茶飯事なんですけど、さすがにこう20年住んでいるとそういうことは慣れてきていて、待つことなんていうのも何とも思わなくなってきてたんです。まあ、こういった用事があるときは、その後ろの予定は入れないようにしたりして、まあ自分の心の平穏を保ってました。なので最近はそんなにイラってすることはなかったんですけど、まさしくさっき言った銀行で、僕が窓口スタッフと1時間半ぐらいかかることをやっていたので、その話をしたいと思います。僕が並んでる立場じゃなくて、時間がかかった当人なので、待つことにイラッとしたイライラではなくて、相手の対応にイラついた90分でした。どんなことかというと、まあ、順序立てて言うと、7000ドルぐらいの現金の売り上げがあったんですね。そのお金を会社の口座に入れようとして、 ATM マシンですね、 ATM マシンじゃ二重になってるか、 ATM を利用したんですね。で、この7000ドルはすべて50ドル紙幣だったので、まあ、全部で140枚あったんですけど、こっちの ATM って機械にもよるかもしれないんですけど、80枚でしか一度に入金できないとか、枚数制限があるんですね。なので、まあ、70枚ずつに分けて入金しようとして、まずは自分のカードを入れて、暗証番号を入れて、入金する口座を選んで、お札を入れてくださいっていうメッセージが出るので、70枚コンって入れたんですね。そうすると、まあその紙幣は吸い込まれて、中でパラパラパラパラパラって、こう紙幣を数える音がしてきていて、まあそれがこういつもよりもちょっと時間かかってるなーって思っていたら、いきなり画面上に次の取引をするかイエスかノーかっていうメッセージが出てきたんですね。こういつもはお札を数え終わると、50ドル紙幣が何枚、20ドル紙幣が何枚、10ドル紙幣が何枚とか、こう明細が出てきていて、合計金額が出て、それで合ってるかどうかを聞かれるんですね。で、合ってればイエスとか言って、初めて口座に入金されるんですけれども、今回それらをこう全部吹っ飛ばして、次の取引あるかって聞いてきたんですね。まあマシンを使うのも久しぶりだったし、ソフトウェアがバージョンアップしていて、こういう風になったのかなってその時は気にせずに、じゃあ次の残りの70枚を入金しようとして、次の取引って押して入金ボタンを押すと、今度は現在紙幣は取り扱いませんって出てきたんですね。で、この時点で、あ、もしかしたら前の取引が正常に終わってなくて、マシンがトラブっているのかなって思って、慌てて銀行内のカウンターに行って、まあ、状況を説明したんですね。その時はですね、朝一番だったのかな？なので、偶然にも誰も並んでない状態だったので良かったんですけど、 で、その場で僕の会社の口座を確認したら、やっぱり入金されてないんですね。まあ、この時点でっていうか、もう遅いっていうか、もう慌てるのが遅すぎたんですけど、もう本当に慌てていて、窓口でこう説明したら、こう、なんて言うんでしょう。テラーさんは落ち着き払っていて、まあそれはね、銀行さんも一緒になって慌てるわけにはいかないので、落ち着き払っていて、で、言ってきた言葉が、今マシンの業者に連絡したから、おそらく2、3日で機械を確認できるので、そしたらその時に詰まっているお金を確認して、それを入金してやるって言ってきたんですね。入金してやるって言葉は悪いですけど、入金してあげますって言ってきたんですね。で、いやいや、そうじゃないでしょと。人のお金を自分のところの機械のミスで取り込んでおいて、2、3日待てって、でね、お金に名前が書いてあるわけじゃないので、どうして僕のお金だと2、3日後に確認できるのかなって、本当に不思議で、お金には僕の名前も書いてないしっていう話をしながら、まあ、静かに銀行員とのバトルが勃発したわけですよ。今入金手続きして2、3日後っていうのも全然ありえないし、本当にそのお金が発見できたとして、70枚ものお金をこれが全部僕のお金だって言えるのかなって。もしそれが、僕の言ったのをそのまま信じてくれるんだったら、じゃあお客さんが80枚で言ったら80枚出してくるのかということで、本当にその、こう銀行のやり方が信用できないっていう話をしてるんですね。で、そう言うと、向こうは大丈夫大丈夫としか言わないんですよ。お金を発見できることが大丈夫って言ってるのかもしれないんですけど、そこはそこでそもそもね、信用できないし、そもそも今日入金されていないと困るんだけどって言って、単なるこう入金じゃなくてビジネスの運用資金なので今日中に入らないと大変な損害になりますと。もし残高不足で取引先への支払いができなかったりしたら銀行が責任取ってくれるんですかっていう話をしながら、まあ、そしたらまあ裏でごちょごちょ二人ぐらい出てきて話をしてたんですけど、そのうちになんかふてくされたような偉そうな女性が出てきてですね、何が起きたんだっていうふうに言ってきたんで、まあそれを僕に言ってきたんですね。で、そんなことは僕に聞くなよと、英語なんだからそっちのスタッフで聞いてくれと、いう話をして、またしばらくカウンターの中でごちゃごちゃやってたんですけど、まあそんなんで、まあ30分以上はこう、カウンターの目の前にいたんですね。まあ当然僕の後ろには、だんだん列も出てきたわけですよ。で、そしてようやくその女性が、じゃあ今機械見てくるから待っててって言ってきて、なんだよ、業者呼ばなくたってできるじゃんって、思ってたんですけど、まあそこは言わないで、こう待ってたんですね。で、また機械に行って帰ってくるまで15分ぐらいかかったのかな。かなり待たされて。で、戻ってきたら、彼女の手には50ドル紙幣がいくつかこう、もう握ってるんですね。で、その段階で、お前のお金いくらだっけって聞いてきたので、まあ、最初も言ったけど、70枚の3500ドル分ですよって答えたら、もう合ってる合ってると。ここに3500ドル分あるということで、これがお前のだねっていう風になったんです。もうここまで来て、ああ、もう帰れると思っていたら、じゃあこのお金を、お前の口座に入れてやるからちょっと待てって感じだったんで、まあ、そこからですね、なんと、また時間がかかったんですよ。そこからカウンターで最初に対応したおじさんがパソコンでごちゃごちゃやって、まあ、入金処理をやろうとしてるんでしょうけど、もう全然終わらないんですよ。いや、本当に終わらなくて、なんか感覚的には今ここに3500ドルあるし、僕の口座はとっくに教えてあるし、なんなら僕のカードをそちらに預けてある状態なのに、10分も15分もなんかガチャガチャガチャガチャやってんですよ。なんかですね、僕の心の中ではもうほんとすぐそこに3500ドルの現金があるので、それを僕のお金だと銀行側も認めてるんだから、さっさと入金すればいいじゃん、と思いながら、こう、イライラ、 して待っていたんですね。本当に超イライラしてました。で、もう本当に15分ぐらいしてもう終わんないんで、溜まりかねて、もうその入金処理は確認できないならいいですよと。やんなくていいですから、そこにある現金を返してくれれば、僕が他の銀行に行って入金するからいいです。僕は他の銀行にも口座があるから、一旦そっちに入れて、こちらの銀行口座にトランスファーするから、同じですよねって提案したんですけど、待てというだけで、またこう、何をしているのかわからない状態で、本当に待たされたんですね。で、まあ、そうこうしているうちに、トラブってると思ったのか、またさっきの、ちょっと偉そうな女性が出てきて、また二人でごちゃごちゃ話してるんですよ。そうしたら、今度はその、女性が、僕に向かってですね、お前はこの2週間以内に何か銀行にクレームを入れたことがあるのかって聞いてきて、何のこっちゃと思って、ノーって答えたら、これまで一度もないのかって聞いてきたんですね、さらに、おっかぶせて。で、もちろんノーって答えたんですけど、まあそもそもこの質問は何？と思って、過去に銀行にクレームしてたら入金処理ってしてくれないの？って、本当にこう思ったんですね。でもまあそういう風に英語で言えないので、黙っていたんです。日本語だったら間違いなく言ってたと思います。で、またさらに、本当にさらにですよ。30分ぐらいパソコンでガチャガチャガチャガチャやってて、ようやく入金完了しましたって言ってきたんです。もう全然信用できないので、ちょっと待てと。この場でスマホで入金を確認するからって言って、まあその場で僕の自分のスマホを取り出して、入金処理を確認して、まあ、残高が上がってるってことを確認して、ようやく終わりました。本当は残り半分の3500ドルも入金したかったんですけど、もうこの視点での機械を信用できないので、自宅に戻ってから自宅近くの ATM で処理しました。これ、普通のイライラに加えて、もしかしたらマシンに入れたお金が戻ってこない可能性もあるって思っただけで、ストレスが本当にすごかったです。日本の銀行 ATM でお金が詰まったままで出てこないってことはないことはないとは思いますけど、それでもすぐに担当者が飛んできてその場で ATM を開けるなりするんだと思います。それなのに2、3日待てっていう最初の言葉でもう本当にこうがっかりっていうかイラッとした出来事でした。話ちょっと飛んじゃうんですけど、 ATM といえば僕は日本での社会人時代コンピューターメーカーから派遣される銀行職員だったりしたんですね。で、とある信用金庫に勤めていた時にお客さんから何月何日に入金してたのにそちらのせいで入金処理が2日後になってカード引き落としができなくなって大変な信用失墜につながったんです、カード会社に信用金庫の方から詫びを入れてくれと、まあこういった連絡が入ったんですね。で、さらにこう聞くと、入金は機械によって操作したっていうことだったんですよ。機械で操作したのに、2日後に入金になったっていう話だったんですね。まあ当時当然僕はシステム担当だったんで、システム担当としてそもそも何月何日に入金したなら今の時代間違いなくその日のうちにマスターデータは更新されるので、初めはこうプログラムの障害かと思ってもう本当にビクビクしたっていうかビクビクするどころか冷や汗もんだったんですね。で、その時に担当者がその時に出てくるレシートを持ってきてもらえませんかって言ったら、レシートのスキャンをデータとして送ってくれたみたいです。で、そのデータを見ると確かにお客さんの言う通り何月何日付で機械の操作をしてるってことが分かりました。でもホスト側の入金処理を見ると確かにお客さんの言う通りその2日後に入金処理がされてたんですね。で、こんなことあるの？と思って、もう信金側のシステム部、まあ各銀行にシステム部っていうのが存在してるんですけど、そのシステム部に僕は配属されてるわけですけど、もうそのシステム部全体で大騒ぎです。 メーカーから出向している僕なんかは、冷や汗かきながら全てのプログラムをチェックして、銀行側は念のため ATM を調査しにその ATM の設置場所に向かってくれました。で、その ATM に向かった職員がシステム部に戻ってきた時に、どっさりレシートの山を持ってきたんですね。ATM って、実はお客様に渡すレシートと同じものを同じように印刷して ATM 内に保存しているんです。まあ当時は保存してたんですね。今はどうかわかんないですけど、まあ紙を二重に使うから、今の時代やってないかもしれないですけども、当時はお客さんに渡すのと同じものを ATM 内にも取り込んでいたんです。で、該当のレシートを、まあ、見つけました。で、どこから見つけてきたかというと、まああれ日付順にこう並んでるわけで、取引順に並んでるわけなので、お客さんが行った何月何日ってところからずーっとこう見てって、ようやく見つけたのが2日後なんですね。要は、このお客さん何月何日に入金したっていうのは嘘で、2日後に入金処理をしてたんです。で、レシートは日付のところをうまくこう偽造したんでしょうね。それを偽造して、それをスキャンして送ってきたんです。当時のシステム部門の偉い人がお客さんには冷静に2日後に入れてますよねと。レシートがこちらのものが残っていて、あなたが持っている日付じゃないので、今回うちには何のエラーもないことが確認されてますという説明をしたんです。で、もうそれで何も言ってこなくなりました。僕からすればシステム部全員が大騒ぎしたこの事件、こんなの警察に行って捕まえてもらえばいいじゃんって本当に怒ってたんですけど、新金さんは優しい対応をしてました。今回銀行で待たされている時にこんなことも思い出しながら、僕の場合はイライラしちゃってました。何か栄養素が足りないのかもしれないですね。まだまだニュージーランドは手強いです。今日はこんな話だけで時間取っちゃいました。イライラしたっていう話をしましたが、ニュージーランドや銀行で働くそのスタッフに文句を言ってるわけではなくて、この仕組みをなんとかした方がいいんじゃないのと思ってるんですね。野沢はまだまだだなっていう、そういう話でもあります。最後にいつものイベントの告知です。あ、その前にうちの新サービスの紹介をさせてください。先週うちの新しいサービスがリリースしましたのでお知らせします。サービスの名称はウェブブースター。スモールビジネスを応援するサービスとして、安く迅速にウェブサイトを提供するサービスです。こちらである程度のテンプレートを用意することで、ウェブ制作において一番時間とお金がかかる部分を圧縮してご提供が可能となりました。ランディングページ、問い合わせフォーム、メールの設定とか必要最小限なものはもちろんのこと、ご要望があればさらに肉付けをしたものをしっかり作り込みます。予算に応じてスピーディーに作り込めるのがこのサービスの最大の売りです。詳細についてはサービスサイトを見てください。 URL を貼っておきます。ではイベントの案内です。10月12日土曜日にクライストチャーチのリカトンパークで開催されるジャパンフェスタ 2024EX。 アーティストテーブルは受付開始と同時に満席となり、今はキャンセル待ち状態。出店などの出店も規定受付数になったので、こちらもキャンセル待ちという状態。本当に人気があるジャパフェスです。入場は有料ですけど、チケットを事前購入で割引で購入できますので、今のうちにお買い求めください。今回は東北フェアということで、東北各県の名産や特産物を展示しています。漫画家の森かおる先生やアニメシンガーのやりさん、ホヤのアイドル、ホヤドル萌えさんなど、大勢わざわざこのイベントのためにニュージーランドに来てくれます。他にも、ピクシブ展や 戦闘ミュージアム。あ、戦闘ミュージアムって前回もお伝えしましたが、戦闘ってこう、戦争じゃなくて、湯船に浸かる戦闘ですね。戦闘ミュージアム。ルービックキューブアート。初音ミク展。あとは、アニメの上映なんか、いろいろあります。詳細情報やチケットの購入方法については、このポッドキャストの説明欄に URL を貼り付けておきます。はい、今週はこの辺で、ニュージー大好きの野沢でした。また来週配信できたらいいですね。ニュージー大好き。